からの続きだよ。
さあ、前回から始まりました新シリーズ、題して心の闇を解き明かすダークトライアド編。谷先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とはいえ前回はちょっとエイプリルフールで、あの嘘の話で盛り上がっちゃって、
そうですね、
肝心のこのダークトライアドについてそんなに触れられなかったので、
すいません。
いや、喋り出すと ね長くなっちゃいますよ ね、
そうですね、
楽しくて、
はい、
なんで、あの本格的にね、はい、ダークトライアドについて谷先生にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。まあ、このねダークトライアドっていうのはですね、
はい、
まあ、これまでの過去の先行研究に基づいてですね、あんまり社会的に望ましくない、場合によっては嫌われてしまうような、性格を測定しようというね、そういう理論で3つのね特性を測定するというものになってます、
はい、
ビッグファイブは5つをね測定するんですけれども、悪いところをね3つね、測定しようとしている、そういうね理論になっております。
はい、
だから、まあ、ビッグファイブは全体像をね知りたいわけです、性格のね、特にね問題のありそうな、場合によっては嫌われるようなところをダークトライアドは測ろうとしているわけですね。
はい、
はい、で3つあるんですけれども、
はい、
その3つはね、サイコパシー、
はい、
これはねものすごく利己的で反社会的でですね、まあ、共感の欠如や他人を傷つけることにね戸惑いがないようなね、こういう特性をですねサイコパシーというふうに言ってます。
いや、よくあの人サイコパスじゃない、みたいな聞きますもんね。
そうです、まさにそれですね。
はい、気になる。
はい、これもまたね、次回以降に扱います。
はい、
でもう一つがねナルシシズム、自己愛ですね、これはねすごく古代的で自己中心的、自分を高く評価して称賛を求めるようなそういう傾向ですね。
これもナルシストって、ね、言いますもんね。
まさに、その通りですね、
は
い、このね自己愛とかナルシズムっていうのもダークトライアドの一つの特性になってますね。まあ、自分大好き人間で困ったなみたいな感じですね。
まあ、でもよくいるっちゃいるような気はしますけど、まあ、程度があれなんですかね。
そうですね、
はいはいはい、
で3つ目がねマキャベリズムですね。これはマキャベリっていうね人をね題材にしているんですけれども、これは他の人を操作して搾取をしたり欺瞞、すごいね、傲慢さなどをね、特徴としているわけですね。もう道徳感がね若干欠如していて自己中心的な行動が見られるものです。
これはちょっとあんまり聞いたことなかったです。
そうですね、これがねこの中ではマイナーですね、比較的ね。もう一個ね加えてですね、ダークトライアドじゃなくて、ダークテトラテッドというね研究もあるんですね。もう一個はサディズムです。このサディズムが入ってダークテトラテッドっていうこともあるんですが、それよりもやっぱダークトライアドで研究が多く進んでいるので、今回は3つダークトライアドで、お話をしていこうかなと思っております。
はい、
まあ、こういうね特性がすごい高い人、めっちゃナルシズムが高いとか、サイコパシーが高いとか、マキアベリズムが高い人っていうのは、まあ、対人交流場面でトラブルを起こしたり、場合によっては敬遠されたりするようなことも、あります。孤立してしまったりですね、他者を攻撃してしまうとか、そういう問題が、起こるっていうことなんかもね知られております。一方でですね、こういう特性が高い人が意外と社会で活躍していて、社会的に高い地位につきやすかったり、お金を結構稼いだりするということなんかも指摘されています。
なるほどな、なんか紙一重なんだよな、なんか成功者とかね、
そうなんですよね、
あと犯罪者とかになり得るみたいな、
ね、
その極端ってことですよ ね、
なんかそうそうそうそうね、まあ、あの人は社会で成功してるからいいけど一歩間違えば犯罪者なんだろうなとかね、そういうことが言われることもありますよね。
社会不適合ってね、
そうそうそう
よく言いますよね、なんか
紙一重ですね、まさにね、何かちょっとしたことでね変わるのかもしれないですよね、面白いところですよね。はい、一応ねこのダークトライアドには反対の概念もあって、
はい、
ダークの反対だから、ライトトライアドっていう概念もあるんですね。まあ、人のね希望の側面みたいなのをね測定しようっていうもので、
はい、
これはねヒューマニズムとねカンティズム、カント主義、あとは人間性への信仰かな、こういう3つのね側面で測定するっていう研究があるので、
はい、
これはこれでね研究されてるんですけど、うん、ダークトライアドほどは研究されてないので、まあちょっと今回はね省いておこうと思います。
わかりました、
うん、はい、だからビッグファイブだけじゃなくってね、はい、ビッグファイブは全体像を測定しようとしてるんだけども、うん、この部分を測定しようというね、こういうものもあるんだよっていうふうにね、まずは押さえておいてください。
なるほどです。
ここまででダークトライアドの概要はだいたい説明したと思うんですけれども、
はい、
ここから今お話ししたダークトライアドを構成する3つの因子についてそれぞれ説明していこうと思います、
はい、
今回はまず自己愛の因子からです、
うん、さてナルシシズム、
はい、はい、ナルシスト、ナルシズム、はい、まあ自己愛が高い人のことをナルシストって言ってるわけですよね、うん
う
ん
はい、
自己愛も点数化すると高い人もいれば低い人も、うん、いるわけなんですけれども、うん、さあ自己愛が高い人、自己愛、これを聞くとどんなイメージを持ちますか。
どんなイメージを持つか、うん、めっちゃ鏡ばっか見る。
おお素晴らしい。
え、本当ですか。
それはねまず一つ、ね、
今すごい結構ふざけて、
いや
でもナルシストと言ったら、うん、そういう感じかなと思って、それは一つ。
一ついいですね。
え、はい、他にも。
いや他にも何でもいいのでちょっともう一つぐらいイメージがあるといいですね。ナルシストのイメージ、
はい、今普通にその人物がパッて出てきたのは、はい、なんかガクトさんとか、
あ、
なんかそういう感じかなっていう。かうん、だからあとはあのホストとか、うん、なんかやってる人とか、ね、はいはいはいはい、ナルシストっぽいなって、
ね、確かにナルシストっぽいですね。はい、うんうん、それもイメージできますね。
なんかそうじゃなきゃ、うん、あの職業やれなくないかなみたいな。
そうですね。
ちょっと思ったりはしますけど、
うん、はい。私はきっとビジュアル系のねミュージシャンはみんな。自分好きじゃないとやれないんじゃないかと思ってるんですが、
そっか、ビジュアル系、うんうん、なんかそうですよね、そういうイメージありますよね、うんうん、なんか着飾って化粧してみたいな、う
ん
う
ん、もちろんね事務所にやらされてるパターンもあるかもしれないですけども
確かに確かに、
はい、
はい、そうですね、
そうですね、うん、という、まあ、世の中のイメージがあるんですけど、うんうん、今ちょうど鏡を見てるってイメージがあったんですが、うん、このねナルシズムという言葉の、ね、語源、
うん、
これはねギリシャ神話に登場する美少年、うん、ナルキッソスが、うん、水面に映る自分の姿に恋をしたというエピソードに由来しているので、うん、まさに鏡をよく見ているという話と通ずるんですね。
おー、うん、ギリシャ神話
ね、うん、かっこいい語源ですよね、ギリシャ神話からね、うん、ナルシズムってことですね、まあ、つまり自分が好きなんですよ、
うん、
もうね自分のね鏡に映っている姿をね恋しているというエピソードそのままですね、
うんうん、
自己愛っていうのは自分自身を対象とした愛のことを、指しているわけですよね、
うんうんうん、
自分自身に対する愛情、信頼、自信、誇りを、持つことになります。
そう、
はい、
う
んうん、その意味ではね、まあ、みんなが持っているものなんですよね、
うん、
みんなある程度はね多かれ少なかれね、うん、自分が好きな、面はあると思うんですけども、うん、それがまあ特にね高い人がね、まあ、いるわけですね、
うん、
それがナルシストと、まあ、呼ばれているわけですね。
そっか、うん、なんか今そのナルキシストス何でしたっけ、うん、
はい、ナルキッソス
ナルキッソス
ナルキッソス、
あ、ナルキッソスか、はい、ナルキッソスがその水面に映る自分に恋をしたってやつ、
はい、
でそのナルシストはよく鏡を見るっていうイメージ、
うん、
それででも外見の話じゃないですか、うん、でも外見だけじゃないんですよね、
うん、もちろんそうです、自己愛は、はい、自己愛は、うんうん、外見だけではありません。
そうですよね、そうですよね、
ただまあ特にね、外見に注意を向けやすいとはね、言われてはいるんですけども、うん、もちろん外見だけではありません。
あ、でもなんか自己愛って、うん、なんか少しはあったような方がいい気もしますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、ある程度はあった方がいいと思うんですけれども、うん、やっぱりねダークトライアドの自己愛っていうのは、うん、単なる自信とか、
うん、
そういうものではなくてもっとね、うん、若干病的な、ところになるわけですね。
そっかそっかそっか、
うん、もちろん、ね、そもそもそう、自信とか自己効力感はあった方がいいですよね。
なんかよく自己肯定感とか言うじゃないですか、うん、
はい、
自己否定とか、
はい、
その自己愛っていうのはそれとは違うんですか。
もちろんね関連性はあって、はい自己肯定感とかですね、そういうのが高い人は自己愛も高いようなそういう相関関係はあると思うんですけれども、同じ直線上にあるわけではなくて若干やっぱり歪んでてですね、別の、ものだと思ってもらった方がいいと思います。
あ、なるほど、
関連はあるけどってことですね。
あ、相関ですね、出てきた、
そういうことです。関係はあるし近い概念だけどっていうことですね、はい、
なるほど、
はい、特にですね、やっぱりちょっと病的なところが自己愛っていうところまでいくとあるわけですね。
なんかあの自己愛性パーソナリティ障害みたいな、ありますよね。
そうです、
このナルシシズムはそうなっちゃう人が多いみたいな、
そういうことですね、はい、自己愛傾向の高い人が反応しやすい、まあ項目としてはですね、例えば、周りの人は私を生まれながらのリーダーだと思っている、まあ、自分好きなんでしょうけれども、ちょっとそこまで、ね、思ってると、って思いますよね、あとは周りの人がそう言ってるので自分は特別な人間なんだと思う、あとはですね、常に私は注目されなければいけない、
いけない、
はい、やっぱこのくらいまでいくのが自己愛傾向ですね。
あ、そっか、
こういう質問に対して強く答えるような人が、まあ、自己愛が高い人ということになります。
なるほど、なんか子供って、あのなんていうんですか、自分が注目されたいとか、なんか、自分の思い通りになんなきゃ嫌だとか、なんか自分は特別なんだって結構思ってそうな行動を取ったりすることってあるじゃないですか、そういうのって関係あるんですか、子供自己愛。
そうですね、子供は本当に小さいうちはですね、そういう自分は特別な存在なんだとかですね、何でもできるんだみたいなね、幻想をね持っているというふうには言われてるんですね、まあ、ところが集団で生活をするようになりますよね、幼稚園や保育園や小学校でですね、そういうふうにみんなの場で活動するようになると、体育の授業とかでですね、他にもみんな足早い子がいると、自分はそんなに速くないと、ドッジボールしてもねもっとすごい人がいるとか、勉強してもまあ普通ぐらいかなとか、ちょっと得意かなとかね、そういう認識を深めていくことになりますよね、そうすると徐々にその幻想がなくなっていって、自分は特別ではないというふうにね、認識するというふうに考えられています。
うわ、なんか今のエピソード聞いて、その子供っていう子供の頃じゃないんですけど、私あの音大のクラシックのピアノ科に入ったんですけど、音大入る前までは地元のピアノ教室とかだと、まあ、すごいなんかちっちゃい頃から、じゃあうまいねすごいねって言って、なんか発表会の鳥とかをやったりとか、なんかそうやって生きてきたけど、いざ音大入ったらもうそれ一本でマジで生きてるみたいな人たちがいて、自分はなんかそこまでじゃなくて、なんかうわ、なんか全然自分ってそんなすごくないんじゃないって、はい、入学してしばらくして思い知ったっていうのを思い出しました。
いやでも大学まで幻想見れただけでも大したもんだと思いますよ普通はもっと早い段階でねその幻想を捨てさせられると思いますよ、
そういうことかな、はい、それでも私はクラシックの道からグインとそれて今のこのバンドの道にいるわけなんですけど
それでも十分にすごいと思いますよね、
っていうのが、あのいろんな段階であるってことですね。
そうですね、
成長過程で、
はい、
その他者 を見て、あ、自分はそうでもないんだって知った段階で、あの受け入れれたら、まあ、そこでなんて言うんですか、収まりがつくんだけど、なんかそれでもうおかしくなっちゃうじゃないけど、そんなはずない、私は特別なんだみたいになっちゃうのって、もう自己愛がやっぱり、ドカーンと、
そういうことですね
高い、
受け入れられないっていうことですよね、高いってことですよね、はい、そういうね、ことをですね、実はこの自己愛についてですね、心理学研究で特に初期に最初に触れられたのは、フロイトというですね、有名な精神分析家で、このですね、まあ興味関心のエネルギーがですね、自分にまあ強く向けられている状態が 自己愛なんですよね、うん、これはねもう乳幼児期にはね、ずっと見られる未成熟な状態であるというふうに考えていたんですよ。子供の頃はもう自分は特別で何でもできるみたいな状況なんですよ、うん、ところが大人になると成熟していって、うん、そうでもないなっていうふうになるんですよね。ところが受け入れられないと、うん、やっぱりそれが精神病室につながってしまうというふうに、うん、まあ考えたんですよね。
そういうことか、
うん、
うわーでも自己愛のそのちょっと測ってないから分かんないですけど、うん、どっちかというと、うん、私ちょっと高めなんじゃないかなって思っちゃう節がやっぱボーカルでもう注目されなきゃ気が済まないじゃないですけど、うんうんうん、例えば誰かのなんかサポートミュージシャンとか、うん、例えば私だったらピアノも弾くしボーカルもやるから、うん、なんかピアノでサポートの話とか、うんなんかやらないって言われたりするんですけど、うん、私やっぱサポートとかやりたくないんですよ。自分が中心のボーカルでもうフロントマンじゃなきゃ、うん、いや意味がないって思っちゃってるタイプで、それで別にそれ以外の人がを否定してるわけじゃなくて、うん、私はそれがやりたいから、うん、そういうサポートとか別にやりたくないみたいな、うん、考え方でこれいつも内田と喋るんですけど内田はベーシストとして自分がボーカルフロントマンなんてもうサラサラ考えられないみたいなこと言うんですけど、だからボーカリストって結構ちょっと自己愛高めな人多いんじゃないかなって思います。
そうですね、調べた研究はないんですけれども、うん、探せてないだけかもしれないんですけれども、うん、きっと高いんじゃないかとね思いますあとねサッカーのストライカーとかも
そうそう
やっぱり自分が決めるっていう強い意志がないとやれないと思うんですよね。自分はこのフィールドの中で特別な存在だってね強く思ってる必要があるとは思いますよね、
うん、ね、
うん、
だポジションでね、うん、ありますよね。
そうですね、
よく内田ともその話しますもん、
うん、
やっぱボーカリストはストライカーとか、
うん、やっぱり
オフェンス、
はい、
フォワード、
うん、
でディフェンスはやっぱそのバンドできたらリズム隊とかそういう話しますもんね。
いや絶対あると思いますね、うん、
なんかいろいろ喋りましたけど、うん、この自己愛と、うん、じゃあビッグファイブはどういう関係があるんですか、う
んはい、こちらはねいろいろ調べた研究があるんですけれども、
はい
まあ、一つの研究結果なんですが、はい、まず、自己愛と外向性に、性の相関がある。外向的な人ほど自己愛は高い、
うん、
でもう一個がもうこれは典型的だと思うんですけれども協調性との負の相関があるので協調性が低い人は自己愛が高い。まあ、そりゃそうですね、協調性高かったら自己愛高くはならないだろうなと思うので、協調性は低い人ほどまあ自己愛は高いですね。
うん、
あともう一個がですね、開放性が高い人ほど自己愛が高いというですね、そういう結果が出ております。
だから外向性と開放性が高い方、
うん、
で協調性は低い、
うん、
っていうことですね。
そうです、はい、うん、
なるほど。まあ確かに想像するとそうだろうなって感じはありますね、
う
ん、
そうです、はい、
うん、協調性低いっていう話が出てくると、
うん、
コッシーに振りたくなっちゃうんだけど、うん、コッシー協調性低いけどね、
うん、
自己愛高いかな、どうだろう、どう思うコッシー高いっすね僕はだって、うん、やっぱりね、
うん
このちなみにその私も高そうって自分で思うし、うん、コッシーも高いっすねって言うじゃないですか、うんうん、測るそのビッグファイブみたいに測るそのテストとか、う
ん、あります、はい、
それはもうダークトライアドを測るテストがあるってことです
か。そういうことですね。
あ、なるほど、
はい、
やりたいっすね、
やりたいっすね本当はね、うん、ビッグファイブみたいにね、
うんはい、やってみたいですね。
そうですね、はい、
まとめとかで
そうですね、ちょっとね
遊び、はい、怖いか、
そうですねちょっと怖いですね
怖いですね
そこまで晒すべきなのかな、
これでどんな結果が出るかって思ってもなかった
そうですね、
いやーみたいな結果が出ることもあるかもしれない、
うん、そうですよね、うん、はい、
まあ、ちょっとやるかやらないかは、
うん、はい、
置いといて
考えましょう、
はいはい、というわけで、はい、自己愛については、
うん、
こんなところですか。
そうですね、はい、
はい、というわけでなんかすごい盛り上がってしまいましたが、うんうんうん、次回は2つ目の因子、
うん、
マキャベリアニズムについてお話ししていきますのでお楽しみに。それではまたお会いしましょう。
さようなら。